はい、始まりました。テンビリオンナイト。こちらの番組は東京都の神楽坂と、江戸川橋の間にあるボードゲームカフェ&バー、街のみんなの給水所テンビリオンポイントからお届けしております。この番組はお店のゲーム紹介や、雑談、たまにゲストトークなどを、いい感じにやる番組です。ちょっと告知用のポストが消えてしまったので、雑談をしながら作ります。少々お待ちください。そうですね。一週間どうもお疲れ様でした。皆さんどうですか？ゲームマーケット、どうでしょうか？いいゲームは見つかりましたでしょうか？テンビリオンポイントでもね、ある程度、購入してですね、すぐに遊べるようにしているんですけども、まあ、中でも結構おすすめなのが、バネストさんで仕入れた、名前がちょっと忘れちゃったんですけど、後からまた思い出します。ゲームがいくつかあって、それが結構面白かったなっていうね、感じですね。はい。ちなみに最近ちょっとノートパソコンがすごい調子悪くてですね、ここまあ1ヶ月ぐらいかな、すごく処理が重くなってしまってですね、ちょっと業務に支障をきたしてる感じなんですよね。多分 Chrome に、そうですね、アップデートが入ったのかな。負荷がすごく高くなって、なんだろう、処理がですね、遅くなってる感じですね。そして、たまにもパソコン自体が落ちちゃったりとかね、して、もうとても困ります、本当に。ラジオと、よっと。いやー、よし、これでポストしとこう。はい。すいません、お待たせしました。はい、こんな感じでやってます。で、今日、ちょっとですね、また、半ぐらいから、予定がありまして、まあ、途中でちょっと切り上げちゃうかもしれないですけど、まあ、サクッとやっちゃおうかなと思います。あ、どうも、ポカさん、こんばんは。あ、マスシンさんだ、どうも、お久しぶりです。お久しぶり？まあ、やりましたね。一週間、4日ぐらい前に会いましたね。どうも、マヤンカーさんもどうも、ありがとうございます。キャッシュクリア、そうなんですよね。いろいろね、ジェミニに聞いてやってみたところ、まあ、何も解決しなかったですね。キャッシュクリアしたんですよ。あれ、キャッシュクリア、ちょっとね、皆さん気をつけてください。パソコンのキャッシュをクリアしようとするとですね、ログイン情報とかも消えるんで、またログインし直さないといけないですね。あらゆるサービスのですね。それがちょっとすごくややこしかったんで、まあ、とはいえね、キャッシュクリアすると軽くなるっていうのは結構一般論ではあるんですが、いやー、なんかもう、まあ、単純にね、多分マシンパワーが弱いんだと思います。この今、テンビリで使ってるノートパソコン、めちゃくちゃ安いんですよ。3万くらいかなの、まあ、よくある、会社とかで支給されるタイプのやつみたいな、ノートパソコンなので、まあ、ちょっといいやつ買わなきゃなってちょっと思いつつもですね、買えてない状態ですかね。はい。まあ、買い替えるのが一番早い、手っ取り早いというね、解決策だと思います。ただまあ、Chrome って、なんか結構一般的に、重くなりがち、メモリを食いがちな、ブラウザだってね、よく言われてるんで、まあ、それも結構ね、関係してるんだな、とは思いますけどね。まあ、とはいえ、Chrome 以外のブラウザ、今考えられないんですよね。まあ、開発者の人とかだとね、Firefox とかはいいんでしょうけどね。何でしたっけ、Windows に、常設されてる今のブラウザーは Edge でしたっけ？あれももう全然使う気にならないし。Photoshop。あ、Photoshop ね、実は入ってないんですよ。契約してんのが、イラストレーターだけなんですよね。で、画像ソフトは2つぐらいありまして、なんだっけ、買い切りのやつ。クリップスタジオ？クリスタって言われてるやつ。と、あと、アフィニティっていう、まあ、そのアンチアドビみたいな、シリーズの、まあ、ソフトウェアがあるんですね。で、それでやってます。まあ、ほぼ画像処理やんないから、僕はそれで事足りるんですよね。テンビリオンポイントのお知らせとか、ホームページとか、なんかその、フライヤーとか作るのも全部、いられでやってるんで、まあ、いられの契約だけで全然こと足りるというか。で、画像もただただ切るだけとかだけだね。フォトショップ使って、まあ、何ができるかちょっとね、あんまり想像つかないんですよね。もともとが僕、結構そのフォトショップは使ってこなかった人間なんで、どっちかっていうと、まあ、イラストレーター、まあ、昔懐かしのファイヤーワークスっていうね、昔ありまして、とか、 あとは、まあ、ドリームウィーバーとかね、これも、昔懐かしの、なんですか、ソフトウェアなんですけど、初めて聞きました。まあ、そうでしょうね。ファイアワークスね、すごい良かったんですよ。あれ、どこが出してたんだっけな、マクロメディアかな、マクロメディアじゃないか。まあ、なんかちょっとね、忘れちゃったんですけど、まあ、ウェブ制作をする人間からするとちょっとメジャーだったんですね。20年くらい前。15年から20年くらい前は、Fireworks 結構有名で、ウェブ制作する人はまあまあ使ってたと思うんですよね。Photoshop とイラレの、なんかいいとこ取りみたいな感じのソフトで、画像も扱えるし、ベジデータも扱えるし、みたいな。まあでもその、書き出しが結構甘かったりするんで、まあ一般、なんだろうな、こだわる人には、あんまり受けは良くなかったんですけど、すごい使いやすかったんで、ちょっとまたリバイバルしてほしいなってすごく思ってるんですけど、まあ無理でしょうね。なんで今はイラレでやってます。なんかまあ、ウェブサイトとかね、インターネット上に載けるんだったら、まあスクショで全然いいんでね。特にその解像度はどうこうとかっていうこだわる必要ないんで、まあそうなってくるとね、やっぱり、まあ、いられで一本でいいかなという感じですね。まあ、それでは、最近のですね、まあ、10ビリオンポイントのお話でもしましょうか。一番のトピックはやはり親子会ですね。日曜日開催しまして、合計20人ぐらいのね、方に参加していただいて、まあ、私の観測からしては、すごく大成功だったなっていうふうな、イベントでした。結構ですね、親子需要みたいなのが多くて、6家族くらいかな ?6、7家族くらいの、参加があって、で、皆さんですね、思い思いのゲームを楽しんでくださって、まあ、うちの方からね、なんですか、ルールの紹介であったり、ゲームのご案内なんかはしたんですけれども、だから近くに住んでいらっしゃる方が気になったわけですけど、この機会に来ましたみたいな感じでね、言ってくださって、とても嬉しかったですね。まあ、反応良かったんで、来月、再来月も、やります。来月は、ですね、6月14日の日曜日、再来月は7月12日の日曜日にやりますので、まあ、ラジオ聞いてる方はまあ少ないと思うんですけれども、もしよかったら、参加してみてください、親子でね。あと、ですね、まあ、相席会をちょっとまあ復活させようかなって、思ってます。この前ですね、ちょっとまあ、このラジオではちょっと流せないんですけど、うち、相席意外と少ないんですよね。相席少ない理由が最近分かってですね、まあ、それをどうやって排除するかっていうのをですね、ちょっと考えなきゃいけないんですが、相席会話は、なんかすごく不安な感じの言い回しですけど、まあ、その、死ぬとか呪われるとかではないんで、安心していただきたいんですが、まあ、相席会話をですね、復活させたいなと思って。まあ、需要はやっぱりあるんですよ。相席ないんですかって聞かれることが最近ちょっと増えてきて。また、いい、頃合いなのかなと思って、まあ、復活させてみようと思います。定期的にやりますので、気になった方は参加していただけると嬉しいです。あと、悲しいお知らせなんですけども、日曜日にですね、貸し切りがあったんですね、10ビリオンポイント。ただまあ、キャンセルがありましたので、一般開放しております。お暇だったら、50人ぐらい連れて、10ビリオンポイントに遊びに来てください。よろしくお願いします。そのうち、約30人、3、違うな、25人ぐらいは、入れないんで、立ち見になってしまうんですけれども。なんじゃもんじゃを、なんじゃもんじゃ何回回した?あ、なんじゃもんじゃね、実はね、1回しか回してないです。これなんで少ないのですか?なんで少ない?なんで少ない?何に対しての質問かしら?小川さん、なんで少ない?これは何にかかってんのかな?まあ、ちょっと後からまた、コメントください。まあそんな感じですね。まあ6月のお知らせをやんなきゃいけないんですけど、バタバタしてて全然できてなくて、6月のお知らせを、今日ラジオ終わって、まあいろいろ用事終わった後に深夜にですね、頑張って作業して、カレンダー等を作ったりします。あと、まあ大きなお知らせとしては、価格改定をやろうかなって思っております。まあ1時間とか2時間の利用が、まあ安すぎたということでね、ちょっとまあ値上げになってしまうんですが、長時間利用に関しては、まあ今までと変わらずっていう感じの、料金してます。を想定してます。この前、インバウンドと、まあ言わないか、外国のお客さんが遊びに来たんですよね。 で、まあ、1時間、2時間ぐらいなんだよね、みたいな感じで、まあ、遊んでいただいて、帰りの時に会計したらね、すごい安すぎると、いうふうに言われて、まあ、確かにそうだよな、みたいな。まあまあまあ、前々から薄々思ってたんですけども、確かにそれは、これ安いなってことで、ちょっとですね、改定させていただきこうかなと思っております。今ご予約いただいている方に関しては、まあ改定前の、何ですか、料金で対応させていただきますので、そうですね、改定は、しあさってぐらいに発表すると思うんで、まあそれまでに予定があるのであれば予約しておいた方がいいんですが、まあさっきも言った通り長時間の利用に関しては、まあ、全然変わらないようにしてるんで、短時間ですね、1時間2時間の料金がちょっと増えるかなっていう感じなんで、あんまりまあ影響ないかなとは思います。予約するぐらいの人はね、まあ1時間2時間で帰ることほぼないんでね、短くても3時間ぐらいかな、なのでね、はい、相席が少ない原因のやつ、ああ、なるほどね。相席が少ない。なんででしょうね。まあ、近くのなんか遊びカフェとかは結構ね、相席あるんで、まあ、こっち側、要するにその東東京あたりの相席需要は、もう遊びカフェ一択になってる可能性はちょっと、あるんじゃないかなと思ってまして。まあ、わかんないですけどね。他のところはちょっと、あんまりその、X の更新をしないんで、めちゃくちゃ相席立ってるのかもしれないですね。まあ、あとは、東東京ではないですけど、雨宿りとかはね、もうなんか、平日でも相席で満席になったりとかするっていう噂がありますしね。まあ、そんな感じかな、というね。でもやっぱりその相席需要っていうのをね、取っていきたいなとも、やはり思っているんで、まあそこら辺強化していきたいなと思ってまして。でもね、どうなんでしょうね。イベント立てるだけじゃダメだと思うんですよね。何かいいアイデアがあるといいんですけど、まあなんか分からないなりにちょっと試行錯誤しようかなと思ってます。例えば相席すると、うん、まあ席料ちょっとサービスしますよであったりとか、何なんでしょうね。あんまりその決定的な、要因にならないような気はするんですけどね。なんかいいアイデアがあれば、募集しております。一番いいのは、まあ、ヤギノさんとカーンさんの会みたく、やはり、その外部の人が主催する、外部かつ、まあそうですね、求心力がある方が主催する会とかがね、まあ一番いいんですけども、本当にね、あれは本当、なんか、みんなすごいその予約するんですよね。ああいう、その、まあメインの方がいらっしゃる会とかっていうのはね、本当にもう、お店でもそういうふうにね、予約してからくださる方がいたら嬉しいんですけど、まあ一定はいるんですけど、やはりその、継続的にやる分にはですね、ちょっとパワー不足かなっていう感じがあるので。はい。まあそんな感じかな。あとは、なんだろうな、6月の、イベントは、あ、そうだ、ですね、ファーストジャイアントというホビージャパンから出ている、まあ、元のメーカーっていうか、まあ、ホビージャパンの海外ゲームなんですけど、宝石のきらめき、ね、スプレンダーを作った、まあ、ロケットスタジオだっけ？ちょっと忘れちゃった。ロケットカウボーイだっけ？まあまあ、なんか宝石のきらめきを作った、ブランドが、作ってるゲームで、まあ、中量級の、まあ、いい感じのゲームなんですよ。ちゃんと戦略性もあって、45分ぐらいで終わってっていうのを、キャンペーンやってまして、実は。で、それの、終了が、確か今月の21日、ぐらいかな、までなので、ぜひですね、遊びに来てください。遊ぶと、プロモーションキットをもらえます。まあ、プロモーションキットはやはりゲーム買ってる人じゃないとあんまり意味ないんですが、まあ、買ってる人がいたら教えてあげてください。天秤で遊ぶとプロモーションキットもらえるよ、みたいな感じで。そのためのイベントもですね、ボードゲームウェアの方に、いろいろ立てているので、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。ボードゲームウェアの方にテンビリオンポイントのイベントはほぼすべて乗っけております。乗っけてないのは、落語会と、あ、そうだ、落語会も乗っけなきゃなと思ってたんだな。忘れてた。一人でやってるとね、いろいろ忘れてしまってね、手が足らないですね、やっぱりね。僕は結構その物忘れが激しいので、昨日食べたご飯とかも全然覚えてないんですよね。あれやらなきゃこれやらなきゃなくてね、すごいその、忘れてしまいますね。まあそういう感じで、あとね、ロルカナ。ね、ロルカナのイベントは、トナメルっていうサービスでやってます。落語イベントに関してはホームページからの受付しかしないんで、まあ落語イベントはもうボドゲベアに登録してもいいかもな。ちょっと今度やってみよう。多分一回やったけど、あんまり反応がなかった。まあそもそも落語イベントに人が来ないっていうのはあるんですが、まあ継続的にやってみます。 あと、トピックとしては、そうですね。あれだ。なんだっけ。あ、ポカさんから。前に言ったところなんですが、基本相席前提システムになっててよかったです。あー、なるほどね。相席オンリーね。ハマリバさんとかそうでしたっけ？横浜のね。ハマリバさんでしたっけ？ちょっと忘れちゃったけど、横浜にそういうね、相席オンリーのお店とかありますよね。いやー、でもね、まあ、いいですけどね。うん、そうなってくると、グループ客が、取れないっていうね、なんか、難しいところですね。まあ、相席オンリーで作ってもいいかもしれないですね。うん、なかなか答えが見えない。で、あと、なんだっけ、そうそう。トピックとしてですね、10ミリオンポイントのオリジナルの内輪を作ります。まあ、大したトピックではないんですが。で、その内輪に、まあ、200円クーポンつけてますので、あの、まあ、次回以降の来店で使える200円クーポンついてますので、もしよかったらね、これからね、暑くなりますんでね、ツッチャーとかあるとすごく嬉しいかなと思いますので、はい。ポカさん、ヒガさんこっち見てってやつですか？お、実はですね、それに近いものがあります。デザインはま、僕、自分でやったんですけども、なんですか、テーマっていうか、まあ、方向性としては、あの、アイドルのライブのうちはあるじゃないですか。なんか、ピースしてとか、なんかハートマーク作ってとか、こっち見てとかね、あるじゃないですか。ああいう系のやつにしてます。はい。まあ発表ね、まあ近々すると思うんで、あの、お楽しみにしていただけると嬉しいなと。そんな感じですかね。あとは、なんだろうな、まあロールかな、ね、あの、楽しいので遊んだことない人、一回ちょっと試しにね、遊んでみていただきたいなと思います。あの、ゲームシステムはよくできてるんで、初心者デッキ等もね、10ビリオンポイントを販売しておりますので、あと、まあ、そうか、マヤンカースとレリックオブラジャビハラの話もしないとね、順調にですね、予約が取れておりまして、ありがたいことにですね、まあ、前回上回るほどではないんですが、まあ、予約が取れ、あの、どんどん増えてきてるので、ああ、まあ、なんか、死なないなっていう感じは前回のなんか悲しいモードからちょっとずつちょっとね、まあ復活しつつあるんですけどね、あのレリックオブラジャビハラもですね、あと2個かな、確か在庫しかないので、あの、気になってた方はね、早めにゲットしていただけると嬉しいですね。あの、これ、あの、すごく少数でしか入荷しないんですよ。というのはマニュアル作るのはちょっとね、めんどくさくて、半分レガシー系のゲームなんですよね。ステージクリアしていって、どんどん新しいコンポーネントとそれに付随するルールがついてくるっていうやつ。なんで、その、新しいルールが出てくるんです。箱を開けると。で、それをちょっとなんか、その、なんですか、日本語訳したやつを、まあ、封筒とかに入れて、あと、まあ、その、カードの和訳をスリーブに入れてっていうね、作業が発生して、そうですね。作業としては、マヤンカースよりややこしいんで、ちょっとね、まあ、売れるとしてもね、そんなに販売はできないなと思っておりまして、まあ、要望あれば、次回入荷もするかなっていう感じで、多分、まあ、入荷はしないんじゃないかなってちょっと思ってるんですけれども、なんで、気になってる方がいましたら、ぜひ、買ってみてはいかがでしょうか。どういうゲームかっていうと、テーマが、まあ、インディ・ジョーンズみたいな感じで、ソロパズルゲームですね。デジタルゲームでいうとこの倉庫版みたいなやつですね。はい。倉庫版をまあ、立体視したみたいな感じ。あれは上から見下ろしなんですけど、ラジャビハラに関しては、そのまあ、本当にまあ、アナログゲームなんで、ボードの上にね、まあ、ブロックを置いて、なんか横からの視点もあるみたいな、そんな感じでね、結構、よくできています。コンポーネントは、このメーカーはすごくいいんですよね。全然コレクタブルな感じのゲームですので、まあ、実物ね、10ビリオンポイントにありますので、気になる方は遊びに来てください。はい。ルール説明もします。はい。もちろん。はい。そんなもんかな。あと、最近ね、ちょっと、あ、これやっぱり面白いなって思ったのは、まあ、やったわけじゃないですけど、お客さんにルール説明したら、あ、やっぱりいいゲームだなって思ったゲームが一個あって、まあ、ダンジョンイーターっていう、何でしたっけ、ダンジョンメーカーっていうゲームが昔あったんですよ。まあ、それのリメイクかつ IP 載せのやつですね。ダンジョン飯っていう人気の、漫画がありまして、まあ、それの、IP を載っけた、ゲームなんですけど、やることは、まあ、カードゲームで、ダンジョンに潜っていくんですね。 で、その男女進んでいくっていうカードを出していくと、どんどんどんどんそれが溜まっていて、100まで行ったら中ボスがいて、で、まあ折り返しの100まで行ったらクリアみたいな、そういう感じのゲームなんですけど、まあフレーバーもね、よくね、完成されていて、ゲームシステムもすごく簡単なんだけど、まあちょっと戦略性があるみたいな。で、サイコロ振ってね、運が良かったら、敵撃破みたいな。すごくその、初心者向け、中量級なのか、軽量級の、まあ、軽量級の中でちょっとルールあるぐらいの、まあ簡単なゲームですので、ゲーマーの方もにっこりのね、ゲームとなってますので、遊んだことない方はですね、ぜひ遊んでみてください。はい。そんな感じかな。あとは、まあ、いつもですね、ロビンさんのお友達からいただいているお便りを読ませていただこうかなと思っております。で、ミリオンポイントの、まあ、なんすかね、昔からずっとあるコーナーですね。美味しいご飯屋さん情報のコーナーでございます。都内の美味しいご飯屋さんの情報が不定期に届くという感じなので、それを読み上げさせていただくというコーナーです。はい。では、こちら。じゃじゃん。神保町の、白山通り沿いにある台湾料理店、台南ターミー麺へ行ってきました。台湾料理店、いいですね。まず店名にもなっている看板メニューのターミー麺、鶏だしベースのあっさりスープに、細麺を合わせた屋台らしいサイズ感の一杯です。しかも驚きの250円。軽く食べられるので、他の料理と一緒に楽しむのにもぴったり。続いては、千と千尋の神隠しに出てきたらしく気になってたバーワン。芋の甘みとピリ辛を感じるもちもちの皮で、肉あんを包んだ料理で、弾力がすごい。箸で簡単に切れないくらいプルプル食感です。見た目もかなり独自で、映え抜群。詳しくは、シャープ、テンビリグルメを参照。ロビンさんがオリジナルでテンビリグルメをね、シャープ、ハッシュタグ作ってくれてですね。蒸し餃子も、注文。焼き餃子や水餃子はよく見ますが、蒸し餃子は意外と珍しいかも。皮が厚めでずっしりしていて満足感があります。締めは、ジュワビン。サクサクしたパイ生地のような生地に、砂糖をつけて食べるお菓子で、温かい中国茶との相性が抜群でした。店内は清潔感があり、日本語も問題なく通じます。味付けも濃すぎず、日本人でも食べやすいのが特徴。台湾屋台料理に興味がある人の入門編としておすすめできる店だと思います。いや、いい店をね、やはり知ってますね、ロビンさんはね。台湾料理店、台南ターミー麺ですね。神保町の白山通り沿いにある。最近できたのかな。この前僕、何でしたっけ。ボードゲームショップ巡り謎解きみたいなのに行ってきて、その時に久しぶりに神保町のスゴロク屋さんに行って、で、そこからメビウスに行く途中に、大通りをですね、北上かな？なんか？まあいや、まあ歩いて行ったんですけど、結構ね、知らない店とかもできていてね、まあ久しぶりになると楽しかったですね、本当に。いやー、ありがとうございます、いつも。助かります。あ、金さんだ、どうも、こんばんは。親子会に、参加、どうも、金さんありがとうございました。また来月もやりますので、ぜひ、ご予約していただけると嬉しいです。あ、ロビンさんだ。神保町から水戸橋行く途中の吉野家のあたり。あー、もう分かりました。なるほどね。今度行ってみます。ありがとうございます。台湾料理うまいっすよね。いやー、いいですね。ありがとうございます、本当に。いやー、で、まあそんな感じかな、今日は。まあ、サクッとね、今日はね、締めようかなと思いますので、また、今度はね、次回あたりちょっとゲスト呼んでですね、ラジオしたいなと思ってます。あ、金さんの最高でした。ありがとうございます。金さんなんか、スタッフの方からも聞きましたよ。なんだっけ、親子会、めちゃくちゃいいんで、またやってくださいっていうふうに、おっしゃってたらしいですね。嬉しいですね。そうですね。あとは、なんかお知らせすることあったかな？まあまあ、そんなもんかな。あと、ゲームマーケットのですね、作品をいくつか10ミリオンポイントでも取り扱ってます。ヤギのワードビンっていうものと、蜂蜜ファミリークマという、ゲームでございます。こちら、実際ですね、私が遊んで面白かった、ので、入れたゲームですので、外れなしという感じになってます。ヤギのワードビンはどういうゲームかっていうと、まあ、クイズゲームで、まあ、なんですかね、 テーマを決めますと。今年ネタみたいな感じで。で、それで、参加者の、決めた、その、寿司ネタっていう、例えば、なんか、コーン、なんていうか、まあ、なんか、中トロとかね、縁側とかっていうのを当てると勝ちっていうゲーム。まあ、ざっくり説明するとそんな感じですかね。で、ハチミツファミリークマに関しては、神経衰弱よろしくですね。カードに伏せられたカードは、テーブルに伏せられたカードを、2枚だけ見て、で、表にするか伏せるかっていうのを、まあ、選ぶんですけども、自分の番が来たらできることは、実はコマ置くかカード見るかどっちかなんですね。これ何やるかっていうと、コマ置くと得点になるんですよ。でも、置いた、その場所によってはですね、得点にならないところがあるので、まずそのカードを見て何が得点になるかを見ないといけなくて、ただそれ見て応募点すると次の手番の人にすごい利があるので、伏せないといけないなとかっていうやるんですが、伏せられるカードはゲーム中3回までしかないので、どこを伏せてどこを表にするかっていう、まあちょっとブラフとか、あとまあ、なんすかね、心理戦みたいな感じの要素がある、15分から20分くらいで終わるゲームです。まあよくできてますので、一回遊んでみてください。すごく簡単で、これは別にボードゲーム初心者でも楽しめるかなと思います。はい。手びりグルメ本も出たらリアルに欲しいです。でもいいですよね。これ、この前から結構言ってるんですけど、本当に作りたいなと。だから最近、あれなんですよね。ゲームマーケットにまた出店するの楽しそうだなと思ってまして。なんで、ありよりのありの方で考えさせていただいてます。ゲームマーケットに出店して何するかっていうと、いらないボードゲームを中古販売するっていうのをやりたいなと思ってまして。はい。まあ、あとはそうですね、ゲームとか作れたら面白いんでしょうけども。ね、はい。そんな感じかな。はい。今日はどうも、30分近く撮ったので、そろそろ締めようかなと思います。ご視聴ありがとうございました。はい。最近中古少ないですからね。まあそうですね。関東は、最近ちょっと少ないですね。この前、金さんのところでフリーマーケットやったぐらいかな。はい。どうもありがとうございました。それでは、今日はもうサクッとね、締めさせていただきます。最後に、こちらは、東京都の神楽坂と江戸川橋の間にあるボードゲームカフェ&バー、街のみんなのキース書店ミリオンポイントでございました。明日は定休日となっておりますので、お気をつけください。皆さんお付き合いどうもありがとうございました。それではおやすみなさい。ではでは。